ととものバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックボックスよりですね、毎月の第1金曜日夜7時からと、再放送は、第2土曜日のですね、朝の11時からですね、お送りしてます。こんばんは、元友です。5月入りまして、5月6日ですけども、皆さんは5月の連休どっか行ってきたでしょうかね、ゴールデンウィークですね、天気も良かった日もありましたし、ツーリングもですね、遠いところ行かはった方もいらっしゃると思うんですけどね、またそういうですね、まあ、お便りとかもね、番組の方にどんどんですね、送ってくれください。皆さんのね、行った情報とかでね、またね、違う方がね、またツーリング行った時にですね、その情報も元にですね、ツーリングも行けると思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、メンバー紹介ですね、させてもらうんですけども、奈良潤さん、こんばんは。
はい、こんばんは、奈良潤です。今日はスタジオ、とても賑やかですね。
はい。
なんかメンバーが多いんですけども、ね、隣に可愛らしい女の子が座ってくれてます。はい。じゃあ、はい、れいちゃん、こんばんは。
はい、皆さん、こんばんは。桜塚れいです。どうぞよろしくお願いいたします。
れいちゃん、今日のユニフォームはどういう設定になってますか？
今日はですね、今日の設定はですね、不思議の国のアリス。うん、よくね、聞いたことのある名前だったりするかもしれない。ないんですけども、それの主人公の女の子をね、今日はやってきました。
ね、初めて聞く方もね、あれと思うと思うんですけども、実はレイちゃんというと、
はい。
はい。
実は私、コスプレイヤーをこよなく愛しておりまして、コスプレイヤーを一応職業なんぞ名乗っていたりもするんですけども、あとはですね、マルチタレントという形で MC ですとかね、いろんなこともやらせていただいてます。はい。では、この番組に欠かすことのできないお方をご紹介したいと思います。どうぞ。
はい、こんばんは。こんにちはかな。
こんばんはです。
こんばんは。
こんばんはです。
再放送はこんにちはですね。
再放送はでもどちらかと言ったらおはようございますに近い気もせんでもないですが、
はい、おはようございます。西野たけるでございます。
はい、こんばんは、はい、
こんばんは。
どうですか、たけるさん、
はい、
最近のバイクライフは。
バイクライフ、最近ね、ちょっとね、はい、バイクで無線できるようにとね、ヘルメットの中にスピーカーとマイクと仕込みまして、
うん、そうですね、見せていただきましたよ。あの時にいっぱいね、ツーリングに行ったんですけれども、うん、番組の方でね、ホームページで募集させてもらって行ったんですが、その時のね、ツーリングの時にいっぱい線があって、何ですかこれって聞いたら、アンテナって言われて、
そうそうそう、
ふーんって言った記憶がありますよ。
バイクにはね、アンテナはつけれるようにしてて、ね、簡易的なマイクっていうので、イヤホンマイクっていうのよくありますよね。
はい、あります。
無線にもあるんで、それでやってたんですけど、やっぱり音質が良くないということで、はいはい、奮発しましてですね。
元友さんはね、本業と言いますと、
はいはい、
お忙しいんですよね。
そうですね、はい。
どうですか、この春にかけてのシーズンは。免許絡みのお話は、人数が増えてくるとか。
そうですね、春休みになりますと、やはりですね、うん、就職活動、就職された方とか、
はい、
また学生で卒業された方、高校生の方がね、卒業された方がですね、まあ、車の免許とかをね、まあ、取りに来られますけども、はい、まあ、この間ですね、仙台のね、大学に行ってる方がいらっしゃいまして、
はい、
奈良の橿原の方から、仙台の方へね、大学へ、うん、行かれまして、
はい、
その方は女の子で、
はい、
柔道をやってます。
おお、かっこいいですね。
その仙台大学というのはですね、スポーツ学科しかないんですって、はい、でたまたまですね、4年生になって、
はい、
でまあ、就職が決まったので、
はい、
でまあ、2月の末にですね、地元の奈良に帰ってこられました。
一度帰ってくるって形で、
はい、
そうです
ね、はい、でそこでうちの教習所の子が来られまして、
はい、
車の免許をね、取りに来られまして、
はい、
でたまたまそういう去年、先月の、
はい、
被災のね、方だったので、
そうですね、ちょうどこちらに帰ってこられてる時に起こったっていうことですね。
でどうやったんっていう感じで聞いたらですね、
はい、
まあ、友達も何人かは、ね、ということで、はい、
被災されてしまって、
ね、
はい、
まあ、その子たまたまね、こっち帰ってきてなかったそうなんですけども、まあ、そういうことありますんでね、
はい、
まあ、僕もね、一応バイクのね、
はい、
レスキューバイクチームに入ってるんですけども、
お、
はい、
初耳ですよ。
まだレスキューバイクチームっても入ってるんですけども、
はい、
この間もその訓練もありまして、
はい、
まあその訓練行った時ですね、まあいろんなそういう災害に遭った時の応急処置の方法とかをされるんですけども、
はい、
そういう講師もありました。前回の放送でね、
はい、
ありましたように、愛車メンテナンス、
はい、
なんかそのお便りが、
そうなんですよ、ね、3月27日に、
はい、
どちらで行われたんでしたっけ、
奈良の奈良市の方ですね、
のバイク屋さんです、
ね、バイク屋さんです、
はい、はい、でここで愛車メンテナンス講習ということで、
はい、
元友さんが企画されて、
はい、
はいはい、そこに参加された竹さんから、
はい、
メッセージいただいてるんですけども、
はい、
まずざっくりとどんなイベントだったんですか？
ですね、まあ、愛車無料点検ということで、
はい、
いろんなですね、まあ、コースがあるんですけども、一応まずですね、向こうの方にですね、来られた方にですね、アンケート用紙なんじゃないですね、なんですか、点検用紙ですね、点検用紙をお配りしまして、それに点検に応じて各個人で一応点検してもらうと、
はい、
そしてそこからですね、向こうの、メカニックの方にですね助けていただきまして、順番にですね、もう一度点検していこうという、うん、まあ、一応皆さんで、ね、見てくださいよと、
うん、
どこか悪いか自分で一回ね、うん、点検してみてくださいよと、そこでもう一回プロの方に頼んでですね、順番に説明してもらうという感じで、
見方のポイントとかですね、
結構いろんな
説明してもらいました
よね、
うん、
はい、
レイちゃんもね、
はい、
参加したということで
参加させていただきました、
う
ん、
どうでした？
もうね、結構目から鱗っていうところがあって、しっかり見てるようでも、
うん、
見切れてないっていうのがやっぱりあるんですね、
うんうん、
ちゃんと、うん、ちゃんとついてるなとか見てても、よーく見たらそこちょっと歪んでるからダメだよっていうのを教えていただいたりとか、本当に市場点検で見てるつもりなのに見れてない、なので、うん、もう一度見るポイントっていうのを教えてもらった、そんな講習会でしたね。
じゃあね、はい、普段やってるけども慣れてるけどもっていう方も、はい、
そうですね、もう一度見直しをして覚え直すっていう復習の時間にもなったんじゃないかなと思いますが、
うん、そうだったんだ、
はい、
ね、そこに参加された竹さんからメッセージいただきました、
はいはいはい、ありがとうございます。
元友の輪の皆さん、こんばんは。3月27日の愛車メンテナンス講習に参加させていただいた竹さんです。わかりやすい説明で非常に良かったです。参加されていた方からの質問にも丁寧に答えてくれていました。講習会の最後に教えていただいたバイクに乗る前の確認事項、豚と燃料を覚えておきます。整備の方と中内豊さん、ありがとうございました。ということで、豚と燃料という言葉が出てきましたけども、
はい、
これは一体何なんでしょうね。
ねえ、豚と燃料、
うん、
ねえ、まずブーって何か分かりますか？
ブブーブーブーブ
ーブーブーブーブーブ
ー、一番大事な、
はい、
止まる機能、ブレーキ。
あ、そうですね、ブレーキですね、はい、まずブレーキのオイル漏れ、
はい、うん、
ね、
ブレーキにオイルってあるんですか？
あるんですよ。
ありますあります。
すいません、初心者で、
はい、はい、ブレーキのホースあるでしょ、わかりますかね、ブレーキ、うん、タイヤの回ってるところに、まあ、円盤とか、ね、ブレーキの、ね、やつがありまして、
ええ、
そこにこうホースがついてるんで、まあ、ブレーキのレバーを握るとつないでるね、
うんうん、
そのホースが穴開いてる場合もあるし、
うん、
うん、まあ、いろいろあるんですけども、そういうブレーキの、はい、まあ、見たらわかりますわ、じわーっとね、オイルがにじんでたりね、しますんで、
その管からにじんでたり、
はいはい、そのブレーキのパッドが濡れてたりとか、ディスクが濡れてたりとかね、
うん、
それ
は分
かると思います、
う
ん、それと、
はい、
あとその効くかね、
うん、
ブレーキかけてんけどもふにゃふにゃふにゃやとかね、
うんうん
うん、ギーッと音鳴るとかね、うん、ギーッと音鳴るということはブレーキのパッドがもうなくなってきて、こういうディスクという円盤に傷をつけてるんですよ、
うん、
そのほってたらもうディスクがだんだんだんだん、傷んできて、しまいにはちょっとね、高価な修理がかかってしまいますんで、うん、早め早めに点検ということで。
なるほどね、
はい、
やっぱり一番に大事なブレーキが出てきました ね、
止まるですかね、
はい、
止まる走る曲がるですからね。
なるほどね、
はい、
止まる走る曲がる、
はい、
なるほど、
はい、
はい、そして豚と燃料のタ、
はい、
はい、これは何でしょう。
何ですか？
タといえばタイヤかなと思うんですけど。
タイヤですね、
当たり、
はい、当たりです、
はい、
ね、先ほどお話ありましたけどね、空気とか刺さっていないかとかね、
うんうんうん、
空気が十分あるかどうかとか、あとはタイヤの溝ですね、
あ、
うん、
すり減ったり、
ね、 なかなかタイヤの溝っていうのを 見てます。
あれは何かこう基準があるんですか。
あります、あります。
例えば、
まあ、横の方にスリップラインのねマークついてる三角形のマークついてたりね、うん、しますんで、そのマークの延長線上の溝にですね、うん、山があるんですよ。
マークの延長線上の溝に
山がある。
山がある。
その山が減ってきたら交換時期とかね、車と同じですよ。
なんかこう減ってきたら見える印がある。
そうそうですね、溝のとこにちょっと山があるんで、その山が見えてきたらもう交換時期ですね。
レイちゃんはそんな詳しいですか。
詳しくはないですけれども、うん、だいたい行った時についでにタイヤ見といてとか言ってお願いして見てもらったりってことはありますけれどもね。結構整備ってやっぱり女性がするのは難しいことが多いんですよ ね。なのでバイク屋さんに行った時にちょっとごめんこの辺ちょっと調子悪いけど見てくれへんかなってお願いしてみたり、うん、あとはツーリングとかね行った時にやっぱり詳しい男性の方とかおられるんで、なのでちょっと教えてくださいって言って教えてもらったりっていうことはやりますね、う
ん、なるほど。レイちゃんはお店とかお友達に頼る。
頼る、いやでもね頼ってはいますけれども、うん、そこで教えてもらうので逆に、なので自分で確認して、例えばこここうなっててこうだと思うんだけどどう思うって聞くこともやっぱりあります、うん、
偉いですね。
やっぱりね自分が乗ってるバイクですんで、うん、長く乗ってあげたいですし、やっぱり楽しく乗りたいじゃないですか。
ですよね、
はい、
レイちゃんね、はい、愛車すごいこだわってたんですよね。
そうですね、あの大好きなレーサーのレプリカモデルなので、
そっか、
なので特に大事に乗ってあげたいっていうのもありますね。ね、うん、でバイクもやっぱり走りたいですから、うん、あのバイクが走りたいように走らせてあげたいし、それに人間もついていかなきゃいけないしみたいなんで、はい、ちょっと必死です。
愛情を感じますね。
そうですね、まあ、タイヤ、うん、特に空気圧が少なかったらハンドルとか取られてしまいますんでね、
う
ん、
重くなりますね、う
ん、それで、まあ、転倒とかなるかもしれませんし、
はい、
そのバイクによっては、まあ、空気圧を少なくするやつもあるんですけども、うん、まあ、いろいろありますけど一応、うん、基本をね空気圧は入れてもらった方が、
はい、
あと2人乗りしたらタンデムしたらですね、まあ、空気圧も変わりますんで、うん、ちょっと多めに入れるとかね、
はい、
はい、ありますんで、
はい、はい、そして豚と燃料のト
トはトーカ類ですね。
トーカ類、
あのウインカーとか、うん、ライトとかブレーキのランプとか、
はいはいはい、
ね、
はい、
うん、ブレーキのランプが、ね、切れてたら、ね、うん、後ろから通過されてしまいますしね、ウインカーがつかなかったらね後ろからどっち行くようなかなと思われてしまいますし、
うん、
はい、ライトが、ね、つかなかったらトンネル入ったら暗いですね。
なるほどね、はい、そうそうそう、お昼でもねトンネルは暗いですよ ね。 ね、
はい、
はい、
まあ、そういう風にブタッとですね、
うん、
燃料ですね、ね、
燃料はもうそのままですね、
はい、ね、ガソリン入ってるか入ってないかと、
はい、
そういうことで豚と燃料です、
うん、はい、これがまずのポイントということですね。
まずあのポイントというかこの、ね、まあ、やっぱりツーリング行く日の、ね、朝でもこれぐらい点検しとかないと ね、
うん、ね、
燃料ないまま行くとかね途中でねみんな困りますから ね、はい、
あの大勢で行くツーリングとかでねよくこう元友さん一言出発地ですでに満タンにしといてくださいか、はい、なんか書いてますよね。
そうですね、やっぱり出発地では満タンしとかないと、うん、やはりあの途中でねあのはぐれてしまったりとか、うん、ね、燃料なくなったかちょっと入れにくかったらね、ここでもストップしないといけません
から、ね、みんなが待たなきゃいけなくなりますので、はい、うん、集合前にちゃんと入れておいて、
それがマナーですよね、
うん、はい、マナーです、
マナー、
マナー、
はい、なるほど、はい、うんうん、はい、ね、あの竹さんどうもメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。すごいね、うん、あの勉強になったって言っていただいたんですごい嬉しいですよね元友さん。
そうですね、うん、ね、まあ、今回もまたねあのどんどんやっていきたいと思いますし、
はい、
ね、ラジオのこの放送で放送できないやつもあるんですよ。それはまたホームページ見てもらうとですね、あ、こいついつにこういう愛車点検しますよとかも出しますんで、
はい、
はい、
でツーリングもねこれからちょっと頑張っていきたいですよね、
は
い、
ツーリングも出します、
ね、
ね、企画していきましょう、
はい、だんだんとこう、はい、何回も参加される方が増えてきたような感じがするんですけども、
そうですね、
今回4月2日に、
はい、
あの題名はさておき婚活ツーリング2、
はい、
ということで、
はい、
これはどんな内容だったんでしょうか。
一応あの基本的にはね、まあ、婚活ツーリングという名前出してましたんで、30代40代の方のバイクが好きやけども、はい、なかなかあの、うん、 ね、まあ、そういうお友達ができない、異性のお友達ができない方、ね、がいらっしゃると思うんで、バイク同士、スケート同士だったらね、いろんなお話も弾むんじゃないかということで、まあ、婚活ツーリングともさせてもらったんですよ。
別に、はい、本当に結婚願望というわけでもなく、まあ、同性のお友達を見つけるために。
元と物はですから、ね、あのいいですよね、オートバイの友達を作っていこうよという。
うん、はい、はい、なるほど。ここは何名ぐらい参加されたんですか？
14名ぐらいですか。
14名でした ね。
本当にすごいじゃないですか。はい、
あの当日あの来られた方で、あのちょっとお声かけさせて、今から高校行くんですって話をしたら、私も参加していいですかとか言ってくださる方がおられたりとかして、飛び入り参加もありありで。はい、なのでみんなで楽しく行ってきましたね、うん、私車だったんですけど、ね、
あの車の理由は何だったんですか？
車の理由はコスプレをしていたので、あのコスプレのままで、あの安全のね、あのパッドですとか、うん、そういうのを入ったジャケットとかを上からなかなか着れないっていうのもありますし、ヘルメットするのにウィッグがってこういうことがあったりっていうので、うん、あの今回はサポートって形で、もし何かあった時に荷物を積んだりとかするためにっていうことで、うん、あの車でついていかせていただきました。
そうかそうか、サポートもね、はい、心強いですね。
そうね、何かあった時ね、うん、すぐにあの救急車の代わりにね、病院に行ってもらいますからね、うん、はい。
でこれにはあの元友さんと
たけるさんも行かれまして、でたあのこのメンバーではこの3人で行かせていただいたんですよね。
そうですね、はい、
はい、どうでしたか？
楽しかったですよ。
すごいね、桜がね綺麗だったんですよ。本当に本当に、だから桜も最初の休憩の時からもう絶好調に咲いてましたしね、満開でしたよね。
そうですね、あの、ね、途中はハイテラスから出発しまして、
はい、
次の小倉インターで降りましたね。
はい、降りました。
からですね、あの桜並木の道。
そう、もう花吹雪ですよ。
ね、まあ、あの道がずーっとまっすぐなね、延々道がずーっと桜の並木なんですよね。
はい。
そして、まあ、月ヶ瀬の方行った、月ヶ瀬の方もね、桜も咲いてましたし。
咲いてましたね。で、あの、ちょっと傍らでね、あの、子供たちがサッカーとかの練習をしてるのを見ながら、おー、頑張ってるなーとか思って見てたんですけれども、はい。この時にも、あの、参加してくださったアクセルワイヤーさんから、なんと実は、お手紙を頂戴しております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと読ませていただきますね。皆さんこんばんは、アクセルワイヤーです。婚活ツーリングに参加させていただきありがとうございました。とても楽しかったです。コースは非常に走りやすく、初心者でも大丈夫なルートでしたね。桜は残念ながら少なかったですが、良い天候に恵まれ非常に気持ちよかったです。休憩中には参加者同士でメルアドの交換なんかもあったようで、もしかしたら今回のツーリングはきっかけで彼氏彼女ができたって報告があるかも。最後には参加賞もあって皆さん喜んでいました。いただいたレジャーシートは今後のツーリングに使わせていただきます。無論次回のツーリングには持っていきますってことです。で、最後にね、スタッフの皆さんへってことで書いていただいております。元友のスタッフの皆さん、ツーリングのセッティングは大変だと思いますが、早く次回のツーリング設定をお願いいたします。何もない限りは必ず参加いたしますので、よろしくお願いいたしますということでいただいております。アクセルワイヤーさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
桜満開のところあったんですけど、ちょうど見えなかったんですか ね、 ね、ちょっと、
まあ、今回のツーリングのね、
はい、
あのハリティラスの信号出ますと信号ないコースを考えまして、
はい、
あの止まりはありますよ、一時停止の停止点はありますけどね、はい、もう信号ないルートで、
はい、
なんでかって、あの僕あの信号で止まってね、次の方が信号のね団体の真ん中止まってしまうと、
はい、
後の方がねずっと止まって待ってたりとかしないといけないじゃないですか。
そうですね、
信号なかったらそのままね行けるんで、この信号ないコースを考えたんですけども、
はい、
結構どうでしたか？
そうですね、走りやすい道を選んでくださってるんで、あの皆さんスムーズに走っていかれてたんで、ちょうど良かったじゃないかなと。
ある程度カーブもありの、アップダウンもありの、ね、
はい、
真っ直ぐな道もありの、
ワイディングとかね、そんなにきついワイディングではなかったので、はい、初心者の方もすごい走りやすかったんではないかと思います、はい、
で一応今回14台だったんで、
はい、
一応近くのね交番所の方には届けてあったんですよ、
はい、
前もってこういう団体で走るんですけども、もし何かありましたらということで、
そうですね、
中にはやはりね、あの住民の方と の、はい、あのいざこざもあるそうなんですよ。
そうですね、バイクはどうしても音がね、はい、気になられる方はとても気になられるんで、 その辺はね、一度お声かけをしておく方がいいかもしれないですね。はい。はい、ま
あ、こういうツーリングもどんどんね。
そうですね。どんどん企画していただいて。
また、ホームページのね、
はい、
ブログの方見てもらいますと、ちょっとね、あの番組に放送できない時もあるんですけども。
はい、そうですね。ちょうど、ね、番組の放送の時にはまだ上がってなかったけど、その直後にできたとかいうね、はい、企画もありますので、ぜひ皆さんもね、ブログの方をチェックしてみていただきたいと思います。ブログの確認をなんですけれども、検索のページを開いてもらいましたら、その中にですね、元友のバイクライフと入力して、検索をかけてみてください。そこの一番上に、元友のバイクライフの公式ホームページが、ヒットすると思いますので、そちらの方からブログには飛んでいただけますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。番組のお便り、リクエストの方ですね、元友のバイクライフでは、皆様のご意見、ご感想、リクエストをお待ち申し上げております。お手紙ですね、郵便番号 630-8334、奈良市西野新屋町43番地、奈良オリエント館内、にお送りください。ファックスでお送りください方は、0742-20-7840、 メールでお送りしていただける方は数字の784@nara.fm 784@nara.fm、 こちらの方までメールをお願いいたします。皆様のお便りお待ち申し上げております。
さて、これからラジオ小説を始めます。皆さん、それでは楽しみに聞いてくださいね。
ラジオ小説第2話、ひろし。青く澄んだ空、2台のバイクが仲良く並ぶ。ケンジとハルミはミクシーで知り合ったツーリングの仲間であり、いつものパーキングエリアで待ち合わせ、いつものようにツーリングへと出発する。
じゃあ行くよ。
オッケ
ー。ヘルメットをかぶっているから声は聞こえないけれど、ちょっとしたジェスチャーがお互いの気持ちを伝える。今回のツーリングルートは峠にあるイタリアンカフェのお店。ここのパスタがハルミの大のお気に入り。今回は彼女がパスタが食べたいという熱望でルートが決まったようなものだ。ハイウェイに入ると景気のいいエンジン音を響かせて、2台のマシンはハイウェイを泳ぐ。ハルミは水を得た魚のようにケンジの先を走る。ケンジは慌ててハルミを追う。突然、ハルミが急ブレーキをかけた。インターチェンジから車が急に入ってきたからだ。
ハルミ、危ないぞ。
と、ケンジが叫んだ。ケンジがハルミを追い抜き、途中のサービスエリアに入るよと指で合図した。ハルミは、
オッケー。
と、パッシングライトを点滅させた。2台のマシンは左にシグナルを点滅させて、エリアに吸い込まれていった。サービスエリアのある場所は、小さな展望台のようになっており、ヘルメットを脱いだハルミは大きく伸びをしながら、
はぁ、気持ちいい
と歓声を上げた。ケンジはゆっくりとハルミに近づき、
ハルミ、ちょっとペース速くないかい？さっきは危なかったぞ。
ちょっとびっくりしちゃった。気をつけるね。
茶化すように舌をペロリと出したハルミに、ケンジは少し険しい表情でうなずいた。
3年前、ハルミと出会う前のツーリングといえば、幼馴染のヒロシと行くのがいつもだった。当時、ケンジとヒロシの中ではレプリカブーム。二人は有名なライダーの走りを真似てよく走っていた。
お、ヒロシやるじゃん。出ました、ハンゴン。
走っているうちに、お互いのテンションは急上昇し、すっかりサーキット気分になって走ったこともあった。そんな、ある日のハイウェイ、走行車線から追い越し車線に飛び込んだヒロシ。次の瞬間、ヒロシとマシンが宙を舞った。
ヒロシ、
一瞬の出来事だった。何が起こったのか理解できなかった。次に 現地がヒロシに会った時にはマシンと共にトアの眠りについていた。もしもあの時なんて後悔が心を蝕んだ。ケンジはその一件から二度とバイクに乗らないと誓った。しかしその約1年後、抜け殻のように暮らしていたケンジは公園のベンチに腰掛け、自転車で遊んでいる子供たちをただ見つめていた。幼い頃の自分とヒロシに姿を重ね、懐かしさを覚えた。
ブンブン。
遊んでいる姿はバイクを意味見て、レーサーライダーとなってサーキットを走り回っている昔の自分とヒロシが重なり合う。幼き頃のヒロシを思い出していると、いつの間にか埃が溜まったマシンの前に立ち尽くしていた。マシンのバッテリーはすでに死んでしまっているはずだが、そっとシートを外しセルを回すとエンジンが動いた。そしてエンジン音と同時に聞こえてきた声は、聞き間違えることのできないヒロシの声だった。
ケンジ、
ヒロシ、ヒロシ。
周りを見渡せど姿は見えない。名前を呼べど返事はない。けれども確かに聞こえたヒロシの声。
ケンジ、走れ、俺の分まで走れ。
肩にあるはずのないぬくもりが生まれた。
ヒロシ。
アクセルに置いた手の甲に涙が一粒、また一粒と落ちる。ケンジは唇をかみしめ、そっとうなずいた。
ケンジ？ケンジってば。
ハルミに肩を揺さぶられ、声でハッとする。
どうかしたの？なんだか険しい顔をしてたけど。
ああ、いや、なんでもないよ。
それでも心配そうに覗き込もうとするハルミをよそに、ケンジは展望台から乗り出すように大自然を望んだ。右手に握り込むのはヒロシが愛用していたキーホルダ
ー。なあハルミ。
うん。
そろそろ行くか。
そうね、もちろん安全運転で。
チャリッとハルミはケンジからキーを取り上げて、ヒーローシと名前の彫られたキーホルダーをぶらりと垂らす。目に入るキーホルダーの向こうに優しく微笑むハルミの姿があった。
だな。
ハルミの手からキーを取り返し、エンジンに火を入れる。
準備できたよ。
グッドサインを出すハルミ。目的地であるイタリアンカフェに向かって再び走り出した。
今回どうでしたか、どうでしたでしょうか、ケンジの過去というんですかね。
そうですね、ちょっと過去が垣間見る、そんなお話にはなってきましたけれども、
はい、
はい、
お友達を事故で亡くしたね、経験があったということで、はい、次回はですね、
はい、
また新しく、この後ツーリング先でのね、
はい、はい、では来月までのお楽しみということになりますね。
はい、
はい、またそうしましたらラジオ小説第3話まで
お楽しみに。